9月22日水曜日です。今日は開けごまの日です。今月のお題をお願いします。
はい、天
天
天天天天
はい、はい、締め切りまであと1週間ちょっとありますけどもね。
そうですね、
はい、お待ちしております。
なんとかよろしく。それでさ、ここのとこね、これやってましたね。
その言葉もう使われていませんよ
と言いながらもね、古い方が私には馴染みがあるね。
はい、
大化の改新とかは今は一種の変というね、誰も知らないでしょう
け
ど、俺はこれ一生懸命覚えたんで、この辺はね、やっぱり日本史好きは覚えてます。遣唐使廃止も今使われてない。
え、そうなんですか。
二段だもんですけどね。遣唐使中止になる。
廃止と中止
二段だもんでしょ
う。どう違うんでしょうか。
これね、菅原道真の権限によって、まあ、廃止されたと言われてきたんだけれども、
はい、
最近の研究では遣唐使はこの時期に一旦中止、
中止、
廃止するかどうかを結論を出そうと思って先送り。得意の日本の得意の先送り、
先送り。
だから結果としてその後一度も送ることはなかったので、うん、事実上の廃止に至ったけれども、
はい、当時としては中止、
中止白紙に戻す遣唐使894年、
はい、覚えてます
ね、
うんうん。
それが中止、
はい、
それがこれ原稿、記憶ありますか。原稿、
はい、ね、習いましたね、歴史で。
今何になったの。
何でしょう。
蒙古襲来。
蒙古襲来、ね、
当たり前といえば当たり前ですけど、
そうですね、
そもそも原稿は蒙古襲来当時から使われていた言葉ではなくて、
はい、
江戸時代に編纂された徳川光圀らによる大日本史にありましたね。
そこで登場した言葉ですか。
徳川のみっちゃんのね、
うん、
で初めて使われた言葉で、今の教科書ではなくて原稿、うん、原稿ではなくて今は蒙古襲来、うん、襲
来
で、今日蒙古襲来の話なんですけど、俺はあの風呂場で漫画見るの最近得意だってね、おにぎりハンカチョウだとかバイアンだとか。
お風呂用の漫画本ではないんですね、お風呂用。
古い古本買ってくる100円ぐらいだから、ほらぐちゃぐちゃになってもう捨てるでしょ
はい。
でこの間ね、アンオルモアというね、聞いたこともないような漫画、全10巻だったので、
はい、
読みやすそうだし、
うん、
表紙が鎧兜の武者だったので、
はい、面白そう、
買ったのよ、
はい、
まあ、10巻でも1000円ぐらいですから。
楽しいですか。
何だか分かんない、
読み進めたら
面白いの。そしたら
そうですか、
これがなんと、はい、この蒙古襲来の話なのさ。
あ、そうでし
たか。で蒙古襲来って学校で習ったといえば習った、
はい、
2回来たのね。
習いましたね。
奥様知ってます、はい、2回来たんですよ。
久々に奥様が登場しました
ね。なんで、でも
奥様
なんで変えたっていうか急がない
無事につけなかったんでしたっけ。
いや、ついたんだよ。
ついたんですか。
いっぱい戦ったんだけど、はい、2回とも神風が吹いたと。
神風が吹いた
という具合に習いました、
は
い、
うん、
ね、確かにその台風で、まあ、メロメロになったという
台風が、
ええ、
うん、
でも今の調査では違ってきていると。
あ、そうです
か。でこのアンゴルモアという映画は、つまり朝鮮半島がありますね。それからに日本博多に上陸しますね。朝鮮半島から船でごやごやと来るんですけど、
うんうん、
その途中に真ん中に対馬ってあります。
対馬、
地図で見ると、
あ、はい、
結構大きい島なんですよ、
うんうん、福岡県なんですか。そこは
県は長崎県なんですけど、ほとんど福岡ですよね、
うん、
でその対馬の下に壱岐の島ってちっちゃい島あるんですよ、
はい、
で対馬大きいんですよ、
うん、
佐渡島よりちょっと小さいぐらいで、でも大きいでしょ。そこに、
うん、
その蒙古軍が来るわけですよ、はい、つまり博多に行く前に、
うんうん、一度
行きがけの打賃ってやつですね、はい、みんな
寄るんですね。
殺して、
うん、
その財産も奪おうと、
はい、
みんなびっくりしてしまうでしょ、
うん、
でそこにはもともと住んでいた人もいるし、流人もいるし、
うん、
でその戦いを描いたのがアンゴルモアという。
あ、そうですか。
したらね、これあんま金かったけど、鬼滅の刃のようにアニメ化されてテレビでも流れたんだって。
うん、
だから知ってる人は知ってるわけ。
そうですね。
でこれね、モンゴル帝国建国したチンギス・ハンのね、孫のフビライ・ハンの時の話ですよね。フビライ・ハンになって、都を北京に移して、でいろいろ調べてみたら、もう あのヨーロッパの東側ポーランドとかハンガリーまで征服してるんですよね。
うーん、
でももちろん朝鮮半島をその、うん、従えた後日本に不依頼藩はですね朝貢を求める使者を送ってきた。朝貢ってつまりは一回挨拶に来いと、
うん、
で貢ぎ物を持ってこいという意味でしょ、はい、で時の執権北条時宗はこれを拒否、その結果蒙古襲来すなわち元寇という事態を迎えると。2回来たわけですね。文益の文永の駅1274年、この時に
1900ですか、
あ1200、ね、最近字が見えなくなって1200、はい、この時にこの対馬によって、うん、でその時攻めてきたのがつまり蒙古軍が攻めるんだけども、その先兵は朝鮮軍なわけですよ、高麗軍。この間まで長いかったわけですよ、対馬と貿易したりして。ところがこの蒙古に征服されたので攻めねばまいね。それから、中国も、あの占領されているので中国兵もいるでしょ、そして蒙古軍もいるでしょ。そいつらが、まあ、詐欺を争ってその対馬を襲って、財産を奪い人々を殺し女子をかどわかすということをしたわけですよ。
とんでもない。
でその漫画でいくとその突然悪魔が襲ってきたわけでしょ、
うん、そうですね。
でも彼らはね、なんかその10日後に博多に入れという指示を受けているので10日間に、まあ、できるだけぶっ殺してできるだけ物を奪おうとしてるわけ。
ひどい。
ところが住民は分からんわけでしょ、うん、いつ終わるのか、そういう話子なんですよ。でそのあっという間に10日間が過ぎて去るでしょ、博多に行くでしょ。でこの博多でどうなったかというと、もうその鎌倉武士はあの1対1の戦いに慣れてるでしょ、やや遠から物音にも聞け。それがもうわたわたわたと来たのでびっくりするけれど、鎌倉武士が頑張って日没引き分けで、普通だば、うん、上陸したとこさ止まるでしょ、野営するでしょ、
はい、
この時蒙古軍も高麗軍も博多湾に停泊していた船に戻って、えと思ったら慣れない敵地で夜襲されるのを警戒したのかもしれない。そして次の日の朝間、博多湾から蒙古軍高麗軍の船が全て姿を消した。
撤退。
たまたま暴風にあって船が沈んだという具合にその言われてきているが、
まあ、
最近の研究ではそうではないと、はい、
あそうなんですか。
え最近の研究ではですね、
はい、
なんか船の方に問題があったんじゃないかと。
うーん、
つまり船作ったのはその高麗の朝鮮の人々が作ったので仕方なく作ってるから思いっきり手抜きした、手抜き工事だったです、ろくだ船でなかったという説。
うーん、
それから内部対立説っていうのがあって、
はい、
まあ、異民族による混成軍だからもうやる気もねえし統率にも欠けていたというのでですね、まあ、帰りに暴風にあったという話子はその高麗氏というのには載ってるんだけど、いずれにしろその台風で逃げたわけではないんですね。ところがその7年後だか来るんですよ。この時はね、
前に
来た時は3万から4万って迎え撃つ方も1万人。7年後の1281年、15万押し寄せてきた、
うん、あ戦力アップですね。
迎える日本軍は4万、
うん、
どうだったかと。これは本当に大変だったみたいですよ。死に物狂いの戦いで2ヶ月間、そしてやっぱりあの蒙古軍ももう疲れで、そこに台風が来たと。
神風
と言われて、つまり神風っていうのは後の日本人がというか軍部とかが神風が吹くと、神風思想につなげたのはずっと後からだと。でも台風が来たというのです。だからね、これオランダ人大して何も分からなかったことですけど、 日本人にしてみれば、
ここまで詳しくは
大変なことだったんですよね。
そうですよね。
なのでもっと知りたい方は
原稿も本古襲来もここまで詳しくは知りません。
ここまで来たのでアングルモアの十巻の続きがあるか調べたらあったんですよ。
です
博多編が、
そうです
、ですぐ買ったんですけど、
はい、
読んでないの。なぜか、
あれば
だって前は古場で読んだんだから、はい、捨ててもいいと思う、うんうん、今度新品で買ったから古場に持っていけないじゃない。
あ、そうです ね、 ね、なんかビニールかなんかで覆って
だからまだ読んでませんけど、
でもまたお知らせいただければ、
まあ、そういう話っ子です。蒙古襲来、
はい、それではプラスワンです。エンゲルベルトフンパーディングと一週間、
今日のも最高ですよ。よくこの歌をラスベガスのクラブで歌ったそうです。
あ、そうですか、はい、エンゲルベルトフンパーディング、太陽の当たる場所、A Place in the Sun。